はい、どうも、はずきです。今回ですね、口下手な人がモテる方法について話そうかなっていうふうに思っています。口下手な人がモテる方法ですね。で、一般的になんか口うまいやつがモテるっていう思い込みって結構みんなあるじゃないですか。なんかべしゃりがうまい人がモテるとか、ホストがモテる、お笑い芸人みたいな、なんか女性を笑わせられるのがモテるとかってあるじゃないですか。で、まあ、確かにそういう側面あるんですけども、口がじゃあうまくない人ですよね。あんまベラベラ喋るのがなんか下手な人とか、まあ、いますよね。あんまおしゃべりじゃない人っていうのかな、なんか自分からバンバン会話を振ってったりとか、笑わせるの得意じゃないっていう人で、これ一般的にはよく聞き役になんなさいって言うんですよ。ほとんどの人はね、聞き役になるといいですよとかって言うわけですよね。そうすると相手が喋ってくれるからいいですよみたいなことを言うんですけども、まあ、半分正解で半分違うかなって僕は思ってて、まあ、どうするのかっていうと、口があんまりうまくない人、トークがあんまうまくないなとか、喋るの苦手だなと思う人は、喋るのうまいやつとつるめばいいんですよ。ただ単に会話がうまいやつって言いますよね、多分周りに。で、そいつ連れていけばいいんです、ただ単に。これ営業とかもそうですよね。例えば技術がすごい人と、べしゃりがうまい営業担当とかが一緒に行って、で、技術のことになると、なんか営業のそのべしゃりがうまい人が、これどうなんですかみたいな感じで技術の人に言うと、技術の人はそんなにこうおべんちゃらを言うとか、盛り上げるとか、リップサービスを言うとかはしないんですけども、でも技術のことは詳しいから淡々と話してくれるわけですよ。こちらの製品はですねみたいな、こういうパーツを使っていて、で、こういう風な回路でここが動いているんですよね、だからこの今回の故障のところってこういうことなんですよみたいなことをちゃんと言ってくれるわけですよね。でもべしゃりの方はそういうことは、まあ分かってても上っ面では怒られちゃいますけども、まあ、表面的なところは分かってるでしょうけども、技術の人ほど詳しくないわけですよ。だから本当適材適所で、もしその会話があんまりなんか自信がないなっていう人とかは、まあ、最初なんか飲み会とかにすればいいんですよ。飲み会にしたりとか、ちょっと友達とちょっと会うんだけども、3人でちょっと食事どうですかとか、もしくは2-2でちょっと会いますかみたいな感じで、もし1対1で自信がないんだったら、そういう風にするのも一つなんですよね。そうとか、あとなんかその最初なんかよく職場の人誘えませんとか、1対1誘えませんとかっていう場合は、飲み会とかにすればいいんですよね。で、これ本当みんなやんないんですよね。なんでかなっていつも思うんですけども、1対1で誘うってやっぱりすごい敷居が高いわけじゃないですか。で、1対1で会えればなんとかできるんですよ俺はみたいな人って結構多いんですけども、多分無理じゃないかなって僕は思ってるんですよ。だって1対1で来ないわけじゃないですか、そもそもね。で、来ないものがじゃあ来ればいいです、来れば落とせますみたいな人いるんですけども、まずその来ないわけなんで、来ればって言ってる時点でタラレバの話なわけじゃないですか、そもそもそのスタートラインがね。だから難しいわけですよ。だから結構職場とかでとか、そういうの時は複数人にとにかく絶対僕は持っていくんですよね。で、その女性と仲いい人とか、その女性とまあ親しそうな人っていうのを見つけて、まずそこを切り崩していくわけですよね。で、その人と、まあ、2-2でちょっと食事行きましょうかとか、3-3でちょっと飲み会しましょうかみたいな感じで、まずはそこでなんかきっかけを作るっていうところなわけですよね。で、そのきっかけを作れば、なんかあとはそこで自分がどう立ち回るかみたいなんですけども、その時に口のうまい人に協力してもらうってことですよね。で、口のうまい、まあその MC みたいな人っているじゃないですか、会話がうまいくていろんな人に会話触れる人みたいな。で、そういう人と一緒にやれば、行けば楽しめるんですよ、結構。会話振ってくれるんですよね。で、これも本当に大事で、質問がいいと、質問っていうのかな、会話の振りがいいと人って話しやすいんですよ。だから例えばね、僕この間カフェに行った時に、まあ、どこのカフェとはちょっと言わないんですけども、ちょっと結構よく喋りかけてくるチェーン店のカフェですよね、有名な。行った時に店員さんにね、よく知ってる店員さんに、最近どうすかって言われたんですよ。最近どうすかって言われて、すごい答えづらい質問なんですよね。最近どうすかって、例えば同じ仕事してる人とかね、とか、なんか同じコミュニティに入ってる人とかだったら、最近どうですかの、その意味ってわかるじゃないですか。例えば同じなんか釣り仲間が、最近どうすかって言われたら、いや最近なんか全然釣り行けてなくてとか、この間なんか釣り行ってきてみたいな、まあ、釣りの話の最近どうですかが多分メインだろうなと思うわけじゃないですか。例えばビジネス仲間で最近どうすかって言われたら、ビジネスの最近どうすかだろうなっていうふうに思うし、恋愛を一緒にね活動している仲間から最近どうすかって言われたら、マッチングアプリでどれぐらい合ってんのかなとかっていう、最近どうですかっていうところが大体わかるわけじゃないですか、文脈情報として、ね、でもカフェの店員さんにいきなり最近どうすかって言われたら、その体の健康のどうですかとか、 とか寒いですねとか、なんかね最近ちょっと元気ないんすよみたいなとかなのか、どういうところの最近どうすかっていうところが答えづらいってことですよね。だからまあこういった場合っていうのはもうちょっと具体的に聞いてあげる必要があるわけですよね。で質問がいいと人って結構喋るんですよ、やっぱり無口な人とかでもね。で質問が悪いから喋ってくんないんですよ。で質問がいいっていうのはじゃあどういうことかっていうと、相手が喋りたいことをわざと聞くってことです。でこれわざとっていうのがポイントなんですよね。喋りたいなと思ってるんじゃないかなと僕はいつも思うんですよね、口下手な人とかも。本当はですよ、本当は心の中の対話としてはあるんだと思うんですよ。女の人とかもね、女性も自分の心の中の対話はあるんですよ。でもそれが出てこないわけですよ、外に。ですよね。だからそれをリードしてあげるってことですね。その質問を喋りやすいように振ってあげるっていうことですね。だから質問が上手くなるといろんなこと聞き出せますし、その聞き出せばそこからなんていうんですかね、その人の攻略法というか、どういうこと好きなのかなっていうことが分かるわけなんで、アプローチもしやすくなるっていうところがあるんですよね。だからもしその女性と口下手で女性とうまく喋れませんみたいな人は、まずその複数人に持ち込むっていうのがいいのかなっていうふうに思います。で会話の上手い人を一緒に連れてくってことですね。でその人がなんか俺がみたいな人だとちょっと難しいと思うんですよね。自分にばっかりスポットライトを当てるタイプの会話の上手い人っていますよね。俺が主役だみたいなところになっちゃう人ですね。ではなくて、例えばその芸人さんとかでも会話すごいよく喋ってんのに、気づいたら自分にスポットライトがほとんどなんていうかな、当たってるんじゃなくて、自分が喋ってるけどもスポットライトは周りにちゃんと当たってるっていう状況の人っていると思うんですよね。でこれがすごい大事だって僕は会話の時に思うんですよ。だからよく喋る人っていうのが見ますよね。おしゃべりと言われる 人ですよね。でおしゃべりが悪いんじゃなくて、おしゃべりって2つあって、1つはただ単に喋る人ですよ。自分の喋りたいことを、いやもうこの旅行行ってきましてねみたいな、でこの旅行のここがすごい良くてみたいな、それが相手が求めてればいいですよ、もちろん話して。でも求めてもないのにそれを延々とするとかっていうのはまずいわけですよね。でもそれがその相手ですよね、相手の話を引き出すための伏線として言ってるんだったらいいわけですよね、動線作りっていうのかな、っていうして、こういうことあったんですよねみたいなこと話して、そういえば旅行好きでしたよねみたいな、最近旅行行かれたんですかっていうところの話の持っていき方だったら、その前半の部分というのはその相手に話を振るための流れとしての話になるからいいわけなんですよね。でちゃんと相手にスポットライトが当たるわけじゃないですか。でこういうような流れで話すっていうのは、たくさん話しても別に嫌な話じゃないんですけども、自分にスポットライトが当たるだけで話してしまうと、まあ、聞いてる方はしんどいわけじゃないですか。でいや俺もちょっと話してよと内心思ってんのに、話せずにこうなんかなんていうのかな、こう大縄跳びとかでこう入ろうとしてんのに、こうその人がベラベラ喋ってたら入れないわけじゃないですか。でかといって縄跳び止められて、さあどうぞ縄跳び入ってくださいって言われても、やっぱ入れないんですよ、口下手な人とかっていうのはね。そうだからちょうどいい感じでこう入れるようなこう回し方をしてあげて、ちょっと低速にして、こうなんかこうはどうすかみたいな、今行けますみたいな感じの雰囲気ですよね。まあ雰囲気としてはですね、まあ、すごい抽象的すぎて、まあ分かりづらいと思うんですけども、なんか行けますよね今この感じだったらみたいな雰囲気を作ってあげるって感じなんですよね。でそれを作ると、まあその口下手な女性とか男性とかもそうなんですけども、結構喋ってくれるんですよ。そういう風にすると、いや実はとか、まあなんか誰にも言ってないんですけどみたいなところで、結構そういう人こそなんかこう高い情報を持ってたりとかね、品質の高い情報を持ってたりとか、爆弾発言が出てきたりとかするんですよ、女性とかも。だから女性とかもなんかすごい真面目な女性とかで、そういうなんていうんですかね、下ネタとか言わないような女性とかでも、例えば僕飲んでる時とかにそうやってこう話しやすい雰囲気作っていくと、いや実はちょっと誰にも言ってないんですけど本当に言わないでくださいねみたいなところから、すごいびっくりするような下ネタが出てきたりとかすることってあるんですよね。そうで、そういうのを聞き出すのもやっぱりその雰囲気作りと会話っていうところになるんですけども、で会話っていうのも結局はその相手が話しやすいような質問を投げていくってことですよね。でそこで相手のテンション気分を上げていくっていうことが、大事になります。なので、なもしその会話がちょっと苦手で女性となかなかうまく盛り上がれないんですっていう人は、まあ、もしそういう周りに会話の上手い人がいたら、まずそういう人を使うってことですよね。使って自分のことを知ってもらうってことです。話が、まあ、そのインタビュアーみたいな人ですよね。会話がインタビュアーのように上手い人にいろいろ振ってもらえば話せるわけですよ。ほとんどの人っていい質問が来れば話せるようにね、っていう感じでいろいろ話させてもらうというか振ってもらって話すって感じですね。 で女性にある程度知ってもらう自分のこと、そしたら別に次から1対1で会ったっていうわけですよね、っていう風にするってことですね。で あとはそのもしあなた自身が結構なんか自分がベラベラ喋ってしまって気づくとなんか独壇場で全然周りが盛り上がってないんですみたいな時っていうのは、あの話を振るってことですね。話を振ることが大事ってことで、振るっててもなんかあのこれどうですかみたいなへんてこりんな質問じゃなくって、相手が喋りたいことは大体当たりをつけてそれを喋らせるってことですね、っていう感じです。だからもう相手を気分よくさせるってことです、要するに。でそういう質問をしていって相手が気分よく喋って気分よく帰ると、あの女性にも好かれますし、人間関係って大体うまくいくんですよね。 でそこでなんかいや俺はなんかあのそんな風な感じの人生ではなくてみたいなことを言うんだったら自分で頑張るしかないんですよ。自分で頑張って自分一人でいろんなことやればいいですけど、まあ難しいわけじゃないですかそれって結構、であの、まあ、僕なんかもそうですけど、まあ、別に僕もこれといって別になんか、ね、ものすごい高いの能力っていうのかな、能力があるわけでもないですし、すごいなんか天才的に何かをなんかこう創作物できるわけでもないわけですし、とかないわけですよね。じゃあそういった中で、まあ唯一あるのがそうやってこうあの人とのコミュニケーションの中で人に好かれて人に可愛がってもらって引き上げてもらうっていうところでこうやってやってきてるわけですよね。でこれも結局は恋愛コミュニケーションビジネスに活用してるっていうだけの話なんですけども、でこれのスキルっていうのを身につければですね、別にこれが恋愛であれビジネスであれ私生活であれ、結局ほとんどのこと、ほとんどっていうかこの人間社会生きてたら相手は人間なんですよね。あの例えば病気して病院行ったら先生がそこに人間がいるわけであって、行ったらそこに牛がいるわけじゃないわけじゃないですか。別にもうとか言っているわけじゃないですよね。とかなんか違うねところ例えばカフェに行ったらここのカフェはなんか店員がなんかチンパンジーなんですよとかってことはないわけじゃないですか。人間なわけじゃないですかそこはいるのはね。まあ最近でこそね、まあ、AI みたいなロボットみたいのはあるかもしれないですけども、まあ基本的に人間なわけですよ。ってことは人間関係のコミュニケーションっていうのを抑えれば、もうほぼほぼあのなんていうのかな、まあ、上がりとまでは言わないですけどもうまくいくわけですよね。恋愛とかもそうですしビジネスとかも、だってビジネスだって恋愛だって結局は相手は人間なわけなんで、そこの攻略さえできれば、まあ、攻略というとなんかね、相手をこうなんていうかな下に見てるというか相手を都合よく動かすみたいな風に思われるとちょっと嫌なんでね、あれなんですけども、そういう意味ではなくって相手が気分良くなることが結果的に自分自身にも得があるわけですよ。相手が喜んでもらえればね、それで何もないかもしれないですけども、でも何もなくたって結局いいんですよ、だって結局相手は喜んでるわけなんで、それは何て言うかなと、長い時間軸で考えたら、ね、喜ばせて終わった方がいいわけじゃないですか。相手が去ったりとか何もなかったとしてもね。だから相手に対して何かプラスの感情をもたらすようなトークをしていくってことですよね。っていうのがすごい恋愛でもビジネスでもあらゆる人間関係において大事なのかなっていうふうに思います。でそこができた時に初めて相手からいろんな逆アプローチをしてくれるわけですよね。まあ恋愛だったらなんか一緒に今度食事行きませんかとか、いついつなんか空いてますかとか、なんか会いたいですとかっていうことになりますし、まあ自分ねビジネスとかだったらなんかそのいや僕こういうことやってるんですよって言ったぐらいで、なんか今度なんか機会があったらお願いしますとかぐらいのことで、例えばなんかある時に急に紹介してくれる話が来たりとか、それとかちょっと悩んでた時にいやなんかこういうなんか人知ってるけども紹介しましょうかっていう感じでつなげてくれたりとか、あとはなんかそういった本とかね、ちょっとこういう本すごいおすすめなんでってことで送ってくれたりとかねっていう感じで、やっぱり力になってくれるんですよそうやってね。でもちろんこれは僕のなんていうのかなコミュニケーションスタイルなんでね、コミュニケーションテクニックでもあるんですけどもね。なので、まあ、僕自身が、まあ、すごい得意っていうところも、まあ、あるんですけども、でもね、そのもしねこれから恋愛を勉強してコミュニケーションを勉強していきたいな、恋愛術勉強したいな、コミュニケーション会話勉強したいなと思う場合は、せっかくだったらそれだけで終わらずにね、人生レベルですよね、ビジネスとか、まあ、そのマーケティングとかセールスとかも全部含めた上での、会話術ですよね、の根底となる部分、人に好かれていくっていうところですよね。でそして人に逆アプローチしてもらうってことですよね。こういうところ力になれますよとかっていうふうに言ってもらえるようなコミュニケーションっていうのをやっていくってことですよね。で、まあ、もっと深い話をするとね、別にそれは会話という口先だけではなくて、それに伴う行動ですよねっていうのが伴わないと、ただの口八丁手八丁のやつになっちゃうわけじゃないですか。ではないので、ちゃんとその中にそれを裏付けるアクションが含まれてるってことはもちろん前提としてすごい大事なんですけども、 でもその会話とアクションっていうのがつながっていくことによって人から愛されていって、で結果的にそれが恋愛面とかビジネス面での豊かさっていうのを作っていくのかなっていうふうに思うんで、ぜひそのあたりっていうのをね意識して日々やっていってもらえればなっていうふうに思います。というわけで今回以上になります。ありがとうございました。